サンテレビね、サンテレビですね。はい、どうも、こんにちは、こんばんは、リクです。
クミですって言っていいのかな？
いいですよ。
クミです。
はい、ということで、お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。
ドラマなくなってつまらない世の中を過ごしてるじゃないですか。
そう、ドラ土曜の昼ドラなんか、夜ドラ
土曜の昼ドラなんか、そうね。
はい。っていう体の、
はいはい、
あれなんですけど、昼ドラではないですね、あれはね。
あ、なかったんだ。
あれはね、コメディ要素が一つもない。ただのサスペンスって。あ、
それ火曜サスペンスやないかい。
そう、本当にそうよ。
サスかよ、みたいな。
面白いんだけどね。面白いんだけど、笑えるところが一つもない、ツッコミどころがないんよね。うん。
まあ、散々ツッコミまくったやんか。
まあね、まあね。いいんだけど、いいんだけど、まぁ、ちょっと、消化不良な感じの。
あっちで、ああ、なるほど。
そうなんですよ。
消化不良が、まぁ、消化不良起こすよね。あんなもん見させられてたら消化不良。2ヶ月であんだけ盛り上がったんですよ。
いやね、ほんとね、いつ大和田バッグが出てくるのかと。
ね、
大和田信也か。
大和田信也。僕最近、ネットフリックスに入りまして。
ほう。
いろいろ、映画とか向こう連続ドラマとか見てる。
ちょっと今流行りなやつですよね。
そうです、そうです。ほんで、大河ドラマもやっとるんですよ。で、篤姫があったんで、最初の方僕見れてなかった、篤姫で。
うんうんうんうん、
当時の。で、後半見れて、あ、これ最初から見たかったなと思ってた、まあ、大河ドラマだったんですけれど、うん、見てたらですね、大久保信也が出てきたんですよ。あ、大和田信也や。なぜ今言い間違えたのかというと、大久保利通のお父さん役で出てきたんです。ええ、大和田信也が。
それは間違える
。うん。で、大和田さんやと思って、出会ったんやとかって思って、やっぱ濃い演技してはるんですよ。
まあね。
前はノリノリジャッキーって言ってはるんですよ。
あの水出た。
あの女は言うてたと、ちょっとね、違うんですよ。格式がある感じ。
ちょっと、上品な。
上品な。これがですね、あ、出はったと思ったら、次の週に、お殿様から罰を受けて、島に流されてはって出てこなくなってしまったってい
う。もう。
早々に退散してしまったっていう。
跳躍。
うん。跳躍。ね、忘れかけた頃に帰ってきはったんですよ。
島流しだったけどね。死んではなかったけどね。
うん。死んではない。血が出てですね、帰ってきはった。
よかった。
あ、2回目出てきたって。
よかった。
それ以降、現在まで存在が確認できないっていうね。
あ、帰ってきただけなんや。
帰ってきたっていう。ね、多分大富豪になるんですよ。間違いないですよ。
もうね、一切合切昼ドラの流れだね、やっぱりね。
あ、なんていうのかな、やっぱダウンタウンの罰ゲームにあの人出てきたじゃないですか。
そう。
インパクト強かったんですよ、僕の中で。バスのところで、バスから降りて足をくじくっていうところまで行ったんで。
まあね、濃いもんね、何やらしてもね。
何やらしても濃い。もう、あれでしたもんね。ほとんど、ドラマのタイトルもあんまり覚えてないのに、大和田さんだけは覚えてますよ、僕。新ボタンとバラでしたっけ？
そう、もう最後の2週間ぐらいしか覚えてないっていうね。
はい。オスですよね。
最初の方ほとんど覚えてないよ、話みたいな。
わきさんですよ、わきさん。わきなんとかさんですね、オスって言ってた人。
デブの人よね。
デブの人、ね。玄関開けたら、玄関開けたら、畳で5秒です。
なんで玄関に敷いたかな
あんだけ場所あんのにね。
そうよ。
見せたか
った
んだろうね。きっとね、めっちゃ見せたかったやと思いますよ。
ね、あれはね、ひどかった。このヒルドラ史上ひどかったよ。
ひどかったね。この間別の番組で徳島さん見ましたよ、僕。
あ、そうなんだ。
はい。あ、お久しぶりやーと思って。
勝手に、勝手に。
そうですよ。鏡の向こうから手振った方がええんかな、みたいな。
ちょいちょいでね、出とるよな、あの人らね。
ですね、徳島さん。まあ、僕嫌いじゃないんで、あの方も。やっぱ、綺麗な、いわゆる、まあ、熟女ですけれども。
そうそう。そもそもだって、あの年になってからこう、出てきた感じの。
ですね。え、それは何ですか、うん、あの、吉田洋、カッコ、ハテナと、突っ込みたいんですか突っ込みどころ満載なんですよ、僕あれ。吉田洋、カッコ、ハテナ。いや、
あの人もなんかね、最近よく出るよね。
出ますね。
うん。
吉田洋さん。
ホフランかなんかも出るよね、なんか。
出ますね。はい。出てます、出てます。何せよ、今回あの、真田丸やってるんですよ、大河ドラマ。
あ、あれにも出とる。
うわ、だって出てます、出てます。
へ
ぇー。さんの娘で出てますよ。
全然知らんかったわ。最近ドラマに出んなと思ったら、あっちに出とったんじゃない？
出とったら、フライデーにも出たけどね。
はい、そう。年下だったっけ？
20歳差ですか？
ですよね。
なぜ20歳差ってわかるのかなっていう、ちょっと僕の中で疑問が浮かんだんですけどね。
20歳って相当よ。あの人何歳なんて話になるの？
それでバレたっていうね。
よね、おかしいもんね。おかしいもん。
そう、だからネット上では、カッコハテナ、カッコいくつって書いてあるんで、ちょっと。いいやんって。あれは、なんか、あの、遅咲きやったから、わざわざ、ああいう風に。
はいはいはいはい。
たことがプロデュースしはったみたいですね。
うーん。
そうやって、あの、吉田洋さんが話題かと思えば、あの、べき子が、なんかあれですよね。
う
ん、あの、
文
春に、社長が直接手紙を持っていったっていう。
そうそう。ええ、もうね、意味のわからんことをするなと。ね、おとなしくしとくと。
ええ、しばらくおとなしくしててよかったのに。
ね、そうよね。もう出たくて出たくて仕方がないんだろうね。
あの、勝谷正彦さん。知ってます？勝谷正彦さん。
勝谷正彦。
ね、なんて言ったら、一応ジャーナリストなのかな。メガネかけたね、レッサーパンダに似てるって言われた人なんですけどね。
へ
ぇー。一人で、俺もともと週刊文春に言い張った人なんですよ。
うん、
昔。89年、90年あたりの一番文春が、あの、今と違って、すごく勢いがあった頃。
あの人ね、はい。字面を見たことあると思ったら、この人。
そう。
はい。
言ってましたけど、あの、マッチポップだからって言って。あの、ベッキーの事務所と文春仲がええねんって。
あ、そうなん。
うん。だからもう、これ、できておると思うよって言って。
ああ、もう、
うん、
話がね。
だから、ちょっと慌ててはるような感じはするねって言うてはった。まあでも、どうなんですかね。まあ、なんか、あの、なんやかんやで、あの、ゲス川谷くんは、人気を保ったまんまなんで。
う
ん、
そうよね。
感じで。まあ僕は昨日カラフィナに夢中になったんですけど。
そうだったね、なんかね。そうだ
った。もうね。
来た。
かわいいね。
なんか。
まあ、何でしょうね。2014年は僕、あの、55歳のおっさん3人追いかけてたんですよ。一生懸命。キーボード弾いてるおっさんと、
ね、
あの、何でもできるおっさんと、病気から復調して、あの、さらに線が細くなってかっこよくなってしまったおっちゃんと、もうずっと追いかけてたんですよ。ここのとこずっと3人の女の子を追いかけ続けてまして。
はい。
はい。もうね、昨日も良かったね。可愛かったですね。本当に。
可愛いしかないわけ。
可愛いですね。もう、歌は上手いし、もう。
歌は上手いしね。そう。
もう抜群ですよ。文句の付けどころがない。CD 聞くより生歌の方がいいんですよ、あの子。
まあね、ちょっとゾワゾワ来るよね、多分、ね。
だからぜひライブ版を皆さん買ってくださいと思って。ライブ版で聞いてみて、みたいな。本当にすごいからっていう。いつも行くたんびに、こう、友達になんとなく連れてこられたみたいな人がやっぱいるわけですよ、会場。
はい。
なんとなく来たっていう。
うんうん。
あの、絶対次も来るって必ず言いますからね。もう、この、ファンミオール、ほんで、その時のと連れてきた友達の顔っていうのは、せやろ、
うん、やっぱりみたいなね。
周りの、その、こう、ま、人たちも、せやろ みんながやらしい顔になってる。
いや、多分生歌はすごいと思うよ。
値打ちあると思いますよ。
マイクなくてもいけるでしょ、あの頃。
大阪ではグランキューブっていうところでやるんですよ、うん、ライブをね。もともとは、国際会議場なんで、ライブをやるような場所ではないんですよ、本来。なんですけど、そこが場所的には、多分おそらくその会場を借りるお値段とかがリーズナブルなんでしょうな。で、そこで、毎回やりはるんですけど、
うん、
マイクでね、何回かライブでマイクの音が割れた。
うわ
ー。うん。あ、と思って。
反響するというか、なんかこう、ハウリングする、どうしてるね。なんかこう、うん、あるんじゃろうね、多分。
バレて、おーってなる時があって。ほんで、すごく大阪でこの間クリスマスにね、うん、大阪シンフォニーホールでクラシック専用のところでやりはったんですよ。
はいはいはいはい。
その時の、その時はもういわゆるクラシックの形、ストリングス系とピアノだけの編成でやったんで、
うん、
コラ3人の歌っていうことでやったんで、
うんうんうん、
すっごい音抜けがいいとこやって、
うんうんうん、
天井に向かって音がこう聞こえて広がっていくのよね。
こう後ろからも聞こえますよ的な。
で、その客席が360度囲めるようになってるんですよ、大阪は。
はいはいはい、よくテレビで見る感じの会場なわけね、そのクラシックのね。そうそうそう。
クラシックの。これがすっごい贅沢だったのね。
でしょうね。
もう富蔵と私、体調が悪い中。富蔵が来て前でもうピリピリしている状況。私、仕事のストレスで喉が痛くって。その中で二人ともグテーってしながら、こう真ん中でふわーってなってる。すごい。
治ったんじゃない体調。
いや、もう体調どころの話じゃないからね、こう。本当にね、そこに、なんていうんですかね、そこで空気を読んでないサンタクロースがいたんですよ。会場席にサンタの格好して来てたやつがいたんですよ。
はいはい、
体に転職舞い取ったんですよ、そいつ。
すごい、
はい、待ってる時から一人だけ盛り上がってはるんですよ、なんか。
一人サンタよ、一人サンタ。
で、袋を持ってたんですよね、大きい袋、はい、サンタだけに。
はい。はい、
その袋で何かをしようと思ってたんです、思うんですよ、周りの人
ら。うんうんうん。
係の船で回収されてて。
危険物を持ち込まないでください、みたいな。
ええ。座った途端にターゲッティングされて、係の人がさささっと行って。
そりゃそうでしょ。
その袋中身大丈夫ですかみたいなんで。ちょっとやっぱり回収させてもらっていいですかみたいな。ええ、サンタはなんか言うてましたけどね。手を振りながら、首を振りながら、違うんです。で、カラフィナーが登場してきても、サンタ前から、あれは5列目ぐらいに座ってはったんですけど、
うんうん、
カラフィナーに一切触れてもらえず。
まあ、怖い。多分、ね、言われたんだろうね。
そういう、今日はそういう、今日はあの格好じゃないよなっていうのも、周りのお客さんも思ってたんですよ。いつものこう、手を振りながらのコンサートやったらあの格好はありかなみたいな感じもあったんだけど、うんうん、今日のはちょっと違うよねって富蔵とも言ってたんです、私。
落ち着いた感じのね、会場で聞いても。
あれはちょっと今日外してないとかいう話を富蔵さんともしてたんです。外におるときはまだええけど、中まで入られるとやっぱちょっと違うね、みたいなことをこそこそ思ってたんですよ、二人とも。ええ。すると、やっぱり、
全員が、
はい。誰にも反応してもらえず、最後彼は、体に電飾を巻きつけてですね、きちんとまた、ピカピカ光らせながら大阪駅の方に向かっていったんで、多分、あのセットはドンキホーテで間違いなく揃えたってとかって、大阪のあそこで。
その人一人だった
の？一人です。
ああ、すごいね。
だから、勇者でしたよ、彼は。
ね、勇者じゃね、ほんとに。
で、誰もが取り上げてくれない中、うちだけ今やっと取り上げたっていうことで。よかったらハッシュタグをつけてですね、こちらの方お便りいただければいいかな。
僕です。はい、僕です。
同じカラフィナファン
です。
同じカラフィナファンで大阪ですから、どっかできっとしてると思うんですわ。
もし聞いとったらね。
カラフィナさんたちがなんか MC をするためにきちんと彼うなずいてたんで、昔から通ってて不安だと思うんですよ。
ええ、もう次でも来てもわからんね。じゃあサンタの格好して
ない。サンタの格好してるかわかれへんね。サンタの格好してきても、ちゃんと。
毎回サンタの格好するしかないよね。
ないんですよね。そうなんですよ。だからすごく、そういう意味では自分で自分のハードル上げると、あの子だろうなっていうのを、僕はもうすぐ見てしまった。
しかも一人だったらさ、なおさらよね。
友達としてたらまだね。
そうなんよ。友達だったらまだしも。友達がトナカイとかさ。
並んでる時に、なんか、 そのサンタの横にいる人と談笑してたんですよ。
うん。でもそれは多分友達じゃない
よ。来てんねんなという感じやったんですよ、私。
うんうんうん、うん。
私は。
うん。
帰っていく姿が一人やったんで。
かわいそうよ。かわいそう。どこで着替えるんかって話よ、ね。
会場で着替えりゃいいのに、家からあれで来た、徹底してるよな、やっぱサンタやからな、っていう、ね。
出た時からもう、
そうです。
サンタ。
そうです。そなかなか、やっぱり、そういう濃ゆいファンもおられるな。
うんうんうん。
メキシコ公演まで成功して帰ってきてますから、カナテは。
すごいね。すごい。なんかメキシコなんじゃん。
で、メキシコなんです。なぜメキシコなのか僕思いましたけど、今もう麻薬カルテルで話題の、みたいな。
なんでメキシコなん
ですか、ね、そう
ですよ。どういうつてでメキシコなんですか、
ね、なんかね、まあニューヨーク公演とかもしてるんだけどね、あの子。
いや、そこはわかるんよ。アメリカ行ったとか、イギリス行ったとか、
そう。
わかるけど、そう。なぜメキシコ、まあ呼ばれたんじゃろうね。
ねえ、うん。やっぱ情熱の国なんで。
まあまあね、まあね。
結構でも、あっちの方の音楽も合うかなっていうのも確かにちょっと思ったり
する
んだよね、僕。
声質的にね。
そうそうそうそう。
うん。ちょっとあの帽子を踏みつつ、こう踊りつつ
みたいな。タタンタンタタンみたいな。
そうそうそう。
それスペインやろうよ、ツッコミがあってもいいぐらいなんですけど、そうですよ。まあね、松本人志の映画シンボルでも、メキシコは舞台になってますから、皆さん。ぜひ見てください。メキシコの、
ね、小話を入れていくと。
メキシコのプロレスラーが、主人公ですから、はい、シンボルは。
そうなん、知らんけど。見てないっていう、
ね。見てないっていう。
まっちゃん好きだけど、見てないっていうね。
そうですよ。まあ、そんな中、僕、ガルポンファンの僕としてはですね、
はい、
大笑いに上陸して、これはまあ、富蔵さんがやってきてから、詳しい話になっていくかもしれないんですけれど、まあ、いろいろと興味深い中、美味しいお寿司をいただいたりですね、港の魚で作られたお寿司とかを、
はい、
天候は荒れ模様でしたけれども、
はい、
美味しくいただいた中、問題が発生しまして、旅行中に。組姉はよくご存知の通り、リクさん、聞くねーって、
うん、
オフトークでもよく言ってるよね。本当面白い人が寄ってくるよねーっていう。はい、この小話です、今から、はい。
小話始まる。小話が始まる。
わざわざ、あれですよ、茨城県の大洗まで行って、茨城県の水戸市あたりにいるんですよ、私。ね、ホテルはちょっと大洗じゃなく、別のとこに撮ったんですね。別のとこで、水戸市周辺で撮ったんですよ、僕、
うん、
今回。ほんで、晩ご飯は1日目着いた日にもう大洗には上陸して、大洗を観光して、
うん、
晩ご飯はお寿司を食べようと思ってお寿司を食べたんですよ。うん、で、お寿司の大将がまた、いい人でして、
うんうんうん、
ガルパン、ガルバンも映画、2回見たよ、みたいな話を、
うんうんうん。
あ、行きはったんや、みたいな。ほね、ご近所の常連さんの方、うなぎ屋さんやったんですけど、
うんうん、
その人のおじさんとかとも、ガルパンの話をしながら。
おぉ、すごいね。
できるんですよ、やっぱり。
すごいね。やっぱ地元は違うね。
大将ガルパンの話をね、できないと、お客さんがガルパン、ですか。だからやっぱガルパンの話ができないとダメ。なんか勉強してる。本見えてるみたいな。あ、なるほど。みたいな話をこうしてて。ほんで、まあ、一通りお酒も飲んで、お土産までもらったんですよ。これ、地元でしか配ってないもんやねんけど、言
う
て、なんかくれはって。
うわ
ぁ、いいんすかみたいな話をしてて。ほんで、明日も来るのみたいな話。明日も観光来るのみたいな。ほんなら、町内会のおじいちゃんが作った、パソコンで作ったマップがあんねんけど、ようできたマップでな、これが。
おじいちゃん作ったのに。
そう、すげえって思いながら、これ見て回りますわ、言うて。ほんで、もうホテル帰って、こことこことってチェックですよ。
うんうん、
明日はこことここと回って、みたいな。
ウキウキ気分よ、ウキウキ。
お昼休みはウキウキ気持ちいいのにですよ、こう。ほんで、でまあ、そういう感じでですね。
はい。
過ごしてると、ちょっと小腹が空いてきた
ん。
9時回ったあたりかな、
うん、?9 時。ちょっとなんか入れたいな。
9時ぐらい。ちょっと寝る前にですね。
うん、うん。
で、お寿司を上品にいただいたんで。
うん。
でも明日は1日おそらく雨の中。
雨だったんだね。
雨だったんです。もう1日降りました。2日目、28日ね。雨の中、こう降った中、降る中歩かなあかんとなると、うん、バスも使おうとかいろいろ計画をしたから、でもある程度やっぱ歩かなあかんいうのは1日に分かったんで、うんうん、下にガテラにうろうろして。うん、で、ちょっと小腹が空いたなと。ちょいホテルの周りにいろんなお店があったなと。
うんうんうんうん。
ちょっとなんか、精がつくもん食べとこっかなと。
ほうほうほうほう。
肉系が食べたいな。
うん。
お肉、と思って。
あるかなと。
うん。外に出たわけですよ。
うん。
お肉と思って外に出て、歩いていくとですね。
うん。
いろんなお店が並んでたんです。
はいはいはい。
で、だから、ラーメンとかね。
うんうん。
で、あ、ここはちょっといいなと思ったの、馬刺し。
お
ー。でも、ちょっと食べるだけでは馬刺しはもったいないなと、
うんうんうん、
だからここはちょっと候補として置いておこうと思って、
うん、もうちょっと見ようとね、
と見よう。ほな普通の居酒屋さん、
うんうん、
ほんでまあ提灯がぶら下がった立ち飲み屋、
ほほほほほ、
ほんでふっと見たら焼き鳥屋があったんですよ。
お、
あ、焼き鳥いいじゃないかと、
うんうん、
ちょっと何本か串食べて寝ようと思って、
うんうんうん、
ここにしようと思って、ガラガラって開けたんですよ。
うん、
ガラガラって開けたら、誰や
怖い怖い怖い怖い。
もう手掴まれたんですよ。えって思って、座れ俺の家や、
どういうこと、どういうこと、
なんか白い服を、上を羽織ってはるんですよ。
はい、はい。
どっから来たお兄ちゃん、どっから来たお兄ちゃん。あ、いや、大阪からです。大阪からこんなとこに何の用で来てん。ところでここ、俺の家や。
その人は何を、なんなの？
店主がすでに泥酔してたんです。
え、お店の人だったの？
お店の店長さんが大将ですわ。
はあ、
大将が先に当てられて泥酔してたんですよ。
はいはいはい。
ええ。
はい。わかった。わかった。理解したよ。理解したよ。
もう、いわゆる僕の中で、うん、で見たところ、60代、70代か判別がつかなかったんですよ。
はいはいはい、はい。若いんかもしれんけど、みたいな、こう。
てかもう喋り方がもう、ろれつが回ってないんですよ。あらららら、みたいな感じで。
お客さんは？
お客さん？
はい。
その時行った時は二人いはって、
うんうん。
ろれつが回りかけなくなってきてました。
あ、全員ね。
危なっかしくなってきてて。ほんで、俺が入った時、その大将、一人の人にもう肩組んではって。
それ、何？知り合いかなんか？だったのかな？
うん、知り合いやったらあんなにさっさと僕、大将が僕の方に寄ってきた時に、逃げるように奥さんにお金渡して出ていけへんと僕は思うけど。
何？いい気分になっちゃったのかな？
うん。お店の大将に絡まれるという事態。
ロックオンされたわけよ。
ロックオンストラトスみたいな状況になったわけです。
もう逃げられないと。
そうですね。ほんなら、僕にターゲティングされたら、二人もすぐに奥さんにお金渡して出て行ったんですよ。
さささっとね。
一人お金渡すの忘れて帰ってはったんですよ。
もう帰りたいばっかり。
すぐ戻ってきて、お母さんごめん、お金は遠いって忘れてたみたいな。なんだよ、俺の家からもうお前ら帰るのかよ、みたいな風に。僕ね、大阪でもいろんなお店行きました。いろんな小さいお店も行ってます。いろんな立ちの悪い店もあります。大将が一番、お酒に飲まれてる店は初めてです。どう思います、組ね、これ。
しかもさ、
はい、
で、掴まれるってどういう？
うん。怖かったっすよ、だから。
いや、そらそうやろ。いや
で、とりあえずなんか食べえや、みたいなふうに言われるから、うん、ちょ食べないことにはダメじゃないですか。
そうよね。なんかもう逃げられん状態だし。
とりあえずこれと、砂肝と、砂ずりと、ネギマと、皮くださいと、
うんうん。
奥さんの方はまだ全然酔っ払ってないんですよ。
うんうん、奥さん普通よ。普通。
奥さんもう嫌な顔してるんですよ。大将そんなんやから。
ほんと早く店閉めたいと、多分ね。
迷惑かけてると、間違いない。お客さんにと。
しかも、初めてっぽい人に、みたい
な。何も逃げるように帰っていくと。お客さん減る一方やと。奥さんはそういう顔、なんていうの、奥歯を噛み締めたような顔してるんですよ、なんか。
もう多分、リクニーがおらになったら、すごく怒られるパティーの。という
状況ですよね。でか、なんか、奥さんはすごく張り詰めてるのに、大将がぐでんぐでんなんで。で、まあ、これ三つ、骨、もうお腹ある程度満たしてたので、
うん、
あっさり食べたかったんですよ、僕。うんうんうん、お肉でも。
ちょっとだけね、ほんとね。
塩でお願いしますと。
はいはいはいはい。
ほんなら、大将が、塩だと？おめえ、俺の店の肉塩で食ってんのか？わかってねえなーって言った時にガラガラガラって音が鳴って入ってきたんです、二人くらいのサラリーマンが。
ラッキーラッキー。
ほんなら、あっ！って言って、ちょっと聞いてよ、こいつ塩で食おうとしてんだよ。
全員絡まれる。
全員とりあえず絡まれるって。とりあえずその二人も、あの、流れで座っちゃってですね。分かってねえんだよ、こいつ。特に皮は醤油じゃねえとダメなんだよ。って言ったら奥さんが、ぼそっと、失礼なこと言うんじゃないよ、お客さんに。
怖いわ。怖いわ。もう食べるどころじゃないじゃん。
僕の中の今のビジョンとしてはですね。
はいはい、はい。
その時は余裕ないんで、そんな風景浮かばなかったけど、今客観的に見たら、
うん。
親父は松本人志で、奥さんは今だですよ。
そうだね。そうやね。そうやね。
そんな感じ。
ごっつええ感じの的な
ね。ね、あの、巻き込まれてる人浜田みたいな。
そうそうそう。
どう思いますこれっていうことだったんですよ。
すごいね。
すごいですよ。すごい。
ピンポイントでその店に入るっていうのがまず、ね、
あ、そうっすか。
そこです、ね。すごいよ。私はすごいと思うよ。
買い合わせで、
うん。
買い合わせで15件ぐらいあったんですよ。居酒屋。
すごいよ。あの、ハバネロを当てるぐらいの。
そうです、
ね。ハバネロたこ焼きのハバネロを当てるぐらいの。
チキチキ飲んだくれ、親父がいる居酒屋。
そうそう。
ですよ。
いや、マジで。
そうですよ。
いや、もうね、ある意味才能だと思うよ。
そうですかね。ま、もう引き当ててしまったって思いました。はい。
すごいね。
続きは富蔵さんが帰ってきたようなんで、富蔵。
ね、続きがあるの？
あ、続きあるんですよ、これ。あ、切れた。
あ、聞こえます？
さあ、どうも。今のは半径の関係でカットせざるを得ないです。
え、あー、これ、何が入ってんの？
え、音楽入ってましたよ、完全に。
あ、いや、あの、今なんか撮ってたり。
いや、今撮ってますよ。
あ、申し訳ない。
え、同人作品やったらサークルさんをこう、紹介しますけど。
いやー、もろに、まあ、これあの、アニソン三昧の。
アニソン三昧やったんや。なるほど。
アニソン三昧です。アニソン三昧です。
なるほど。ということで、ちょっと、あの、急遽、組姉が今日参加できることになったんで、
ええ、
ちょっとこっちは Wi-Fi 切ります。どうもどうも、こんばんは。
うん。
お疲れ様です。ちょっとオフトーク気味にですね、あの、リクさんが、あの、ある事件に巻き込まれてたんで、向こうで。
ああ、そうなんだ。
引き当てるねっていう話をしてたんです。
ほうほう。
あの、居酒屋でね、組ね。
はい。
居酒屋に。
あの、まあ、一日目に遭遇したんですよ。
もしかして、あの、酒場巡りをしてるあのおじさん。
誰ですか？
吉田瑠衣さん。
あの人が、 いや、あんな綺麗な人じゃなかった。
ああ、そう。
ええ。あんな美味しくお酒飲んでる人じゃなかった。
あ、美味しくお酒飲んでるじゃない。
ええ。あれは美味しくお酒を飲んだ状況ではないと思うんですよ。
ああ、ま、違う。
あの、泊まったホテルの近所に15軒ぐらいお店があったんですよ。
おうほうほうほう。
まあ、1日目はお寿司食べたんですよ。
お
6時頃から、あの、地元の大洗の寿司屋さんで、
うんうんうん、
お寿司を食べてですね、
うん、
であの、楽しく、あの、大将たちとも、地元の人とも喋りして、ね、お土産までいただいてと。
ほうほう
で、あの、マップをくれたんですよ。地元で作ってある。
うんうん、
あの、ここに行くといいよ、みたいなマップを。
うんうんうん、
で、そのマップを元ホテルに帰ってから元にですね、もう一回計画を練り直したわけですよ。
ほうほう
下見もある程度済ましたしと。
うん、
あの、明日は一日中、あの、こことここ回るぞ、みたいな風に、うんうんうん、あの、自分的には盛り上がってた中ですね。
はい。
小腹が空いたんですよ。
うん。
お腹空いたなって、寝る前に。
まあまあ、そうね、夜中やし。うん
で明日、あの、天気、めっちゃ悪いで天気予報言ってるしな、みたいなんでね、うんうん、雨だしと。で、仕方がないので、何かちょっとお腹に入れようと思って、
うん、
体力もつけておこうと思って、
うん、
ちょっとお肉系を食べに、ちょろっと食べるところないかしらって探しに行ったら、15軒ぐらい居酒屋が並んでる中、
うんうん、
焼き鳥屋があって、
うん、
そこの扉をガラガラって開けると、
うんうん
ああお前なんだみたいなおっちゃんが突然僕の手を掴んでですね。
ほう。
ここ座ったらいいよ、ここって。座らされてですね。
田中。
あ、そう、田中くんに、あ。どうしよう、皆さん。田中くんにイメージしてください。北の国からの田中、あ、北海道出身って言ってた。
ああ。
俺、北海道なんだよって言ってた。
なんか、ぴったりの人が。
いたね。
空気が北の国からのテーマで浄化されつつある、俺の中で。
ああ
。これの家なんだよっていう、大将が泥酔してる店に入ったんですよ。
あ、お客さんじゃなくて。
はい。
もう、
大将が泥酔して客に絡んでた店に入ったんですよ。
セルフで飲み張ってる。
うん。
もう、俺の店だ、俺が飲むぞ。
そうそうそうそう。一番お酒飲んでたのは大将やったっ。
ああ。
で、あの、奥さんだけが働いてて、奥歯で苦虫を噛みつぶしてるって子。
まあ、いつもの光景なんだろうね。
ねえ、今、あの、15軒ぐらいお店あんのに、わざわざそこ引き当てるのって言って、組姉に言われてたんです、僕。
ああ。
はい。
なかなか、まあ、いい酒を飲んだかどうかはちょっとわからないけど。
で、僕、ちょっと、さっぱり塩で食べたかったんですよ。
焼き鳥ね。
よね、うん。さっぱり塩で食べたいなと思って。で、お母さんしか会話が通じないんで、お母さんすんません、言うて。
まあ、ねえねえ。
ちょっとはさっぱな、これ出られへんなと思って。
うん。
ほんで、僕がいた時に、大将と肩組んではった人は逃げるようにお金払って出て行ったんですよ。
あー、こう、注意がそれたっていうんで。
そう。
今だっていう。
やっぱりね。みんなそう思うよね、やっぱり。
まあ、僕が、その立場だったら、まあ逃げるね。まあ一元さんやったら特にね。
ね。一元さんっぽかったですよ、若い子で。
ああ、入っちゃったんだ。
ええ。
入っちゃった。もうなんならもう釣りはいらないっつって。
あ、お金パン置いて。
パン置いても
う。
ガラガラガラって、もう。
ほんで、普通、ああいうお店っていうか、お居酒屋さんって、出て行くとき、ありがとうございましたやんか、ノリは。
うん。
ほんで、お母さんでも、ありがとうねみたいなノリやん、なんか。
はいはい。
お母さん、すいませんでしたね。
ああ、もう、なんか、息地獄を味わったやろね。
俺の、相手、隣に座ってた、もう、かなり酔っ払ってるおっちゃん二人がいたんですよ。
まだおったんかい。
この人らは、
うん、
俺が来て大将が俺に、お前どこから来たんだお前みたいになってた、やってる状態の時に、帰り自宅を始めたんですよ。
やっぱり逃げたんか。
で、そそくさーっと二人とも帰っていった片一方の人、お金払うの忘れてはって、
あーはーはー、
それで慌てて戻ってきて。
もうそれぐらい切羽詰まってんねんな。
うん。
もう一刻も早くこの場を離れたいと。
その時にそのお金を払うのを忘れてた人に言われた一言、肩ポンと叩かれて、うんうん、お兄ちゃん、 適当に流して頑張ってた。
適当にな。そこは、あれやね。常連公園やろね。たまたま入り込んできた人らが、生贄になりつつ、次の生贄を待つっていう。来た帰るぞ今や
すごいね。
あいつが先に帰ったらわし帰られんっていう。
で、僕、塩頼んだんですよ。
はいはいはい。
塩を頼んだらですね、その、大将が、塩で食うなと
ああ、
醤油で食えよ、醤油で、俺の店は醤油なんだよって言ったら、お客さんが入ってきたんですよ。ガラガラガラガラ。
今や、逃げろ
入ってきたら、大将が、ひじ口ガードするんですよ。
なんでやねん。なんでやねん。
その頃はまず二人を誘導してですね、奥の席に誘導して、手前の奥にこう、入り口の付近の奥にグッと誘導して、入り口を塞ぐんで僕逃げれないんですよ。
ああ。そこは、デイ先生もわかるんや。逃げるやろ、こいつも。
謎なんですよ。
僕もほんま、入り口開いとったら、それ、頼んだやつ相当の金置いて逃げるね。それはいいですわって言って。
考えてんけど、不可能やって。
ああ、そんなね、入り口におる言葉通じに持ったら、ね。
大将を突き飛ばずに突き倒して、肘を打って突き倒して出ていかんと無理な状況。
ああ、酒飲み相手ね、それはきついな。
きつい。
酒飲みのバカ力はとんでもないからね。
ここで傷害事件を起こすわけにいかないじゃないですか。
しかも、相手は、泥酔やから。
泥酔してる60か70ぐらいの
大きさ。
これ。間違いなくまだ俺の方が勝てるなっていう状況。そうやねんけど、大将大概結構カップ良かった。180ぐらい身長あったから。
でかいな。でかい。
これはちょっとやばいなって思って、下手に暴力振るわれてもまずいしなと思って。
怪我したって、相手は。
酔っ払ってはるから、会話が通用しないのね。
そうやね。
お母さんは、もう一回しようねって言うてくれはったんで。
ああ、そこは、ちゃんと通るんだ、オーダー。
オーダーは通ったんですよ。オーダーが通って焼き始めたんですよ、お母さんが。
はあ、はあ。
焼き始めて。ほんなら、また、4人ぐらい来たんですよ、お客さん。ガラガラガラ。
来るんやね。
ガラガラって来たら、
うん。
大将が、えあなんだ、食いに来たのかって言った瞬間に開けた男の人がしまったっていう顔したんだよね。
なんかこう。
女性3人連れてきて。
ああ、そう。
良さげな馬刺し屋があったんだ。さっき組に行った瞬間、馬刺しって言った瞬間、いいねって言ったんですよ、僕。
うん。
多分、満席だったんだ、あそこ。
ああ、そういうことね。
そこから肉っけでっていうチョイスやと、そこの焼き鳥がまず目に入ってくるんですよ。
はあは
あ、それで入ったら、うわ、しまったと思ったら、一番奥の座敷どうぞって座敷に、こう。
あ、入り口から遠いところに。
遠いところに、その人たちはこう。
ああ。
入ったからとりあえずって思って、男性としては連れて行ったんでしょうな。
なるほど、ね。
まず、泥酔してる180のおっさんに勝てんですからな、なかなか。
いやー、もうそれ、ね。
ガードを続けるんですよ。
あ、いや。
これがすごいよね。
やれへんな。
いやー。
ほんなら、ずっと注文いいですかって入ってきた二人組のサラリーマンが。
空気でおるな。
注文いいですかって言うて、ほんなら、お母さん忙しい。大将泥酔してる。注文？俺のおすすめ食えばいいんだ、そんなもん。
うわぁ、めんどくさいなぁ。めんどくさい店やな
ぁ。
おすすめがあるんだよ、おすすめ。みたいな。あ、おすすめとかって何点盛りかかったかなんですかって言うて、その一人サラリーマンが聞いたら、また聞くねん、この人。
綺麗なこと言うたかん。
なんでお前、俺のおすすめ食えねえとのかって言うたら、
ほら。
おめえもかって言われて、いや、俺何も言うてへん。
ここ先が。
さすがに、俺その時に、はぁって言うて。ほんなら、サラリーの人の、連れて来られた男の子、俺より若い子やったんだよね、一人。その子がなんとなく空気が悪いここっていう顔し始めて。
まあ、そうやね。
良くないな、あんまりっ って、いう顔をし始め、ふてくされ始めたんです、顔が。
ああ、なるほど。
だから、目の前で注文は取りに行けへんわ、目の前で俺の頼んだ串は焦げてきてるわで。
焦げよんのか。
だから、そのサラリーの人が、また言うんですよ。お母さんこれ焦げてるけど大丈夫なん言うて。お母さんが、あっと思ったら、大将が、あ、俺が焼くから大丈夫だ言うて。
焼くんや。
が焼き出して、全部醤油にズバ
うわーす。
おー。
なんかダメだよ、それ塩だよ、お客さん言ってんの。うるせえ、俺のお店は醤油なんだって言うと、おめえが分かってねえんだって俺の方にグワーってその串突き刺そうってしてくるから。俺が、思わずさすがの、さすがのリクさん、さすがのリクさん思わず、あって言ったら、大将、それから一切俺には触れなくなって。ほな、その、入ってきた時に、俺のそばに、そのサラリーマン、座った二人のサラリーマンのうちの片っぽの若い方も、ピクってして。よっぽど怖かったんやろうな、と思って。大阪弁でやっちゃったって思ったから。
泥酔してる大将に対しての大阪弁っていう。
大阪弁ですね。
関西ならまあ、ねえって感じだけど、やっぱりこの関東とか関西圏以外では、
はい、
関西弁ってのは喧嘩言葉なんでね。
そうなん
ですよ。基本はね。
一回だけね、言い返してきたんですよ、大将も。
は
あ、なんて言ったら、あ、お前もなんか言ったか。別に言ってないよ。言うて。もうええから早出しや、それ。って言ったんが多分、大将ビビらしてしまった。隣にいた、ビール飲んでたサラリーマンの二人の男の子の方が、ずーっとちっちゃくなってるね、なんか。
もう焼き鳥どころじゃないもんね。
そやのに、横にいる連れてきた方のサラリーマンの人は、おでんもあるんや、みたい
な。なかなかの空気の皆さん。
皆さん、おでんもください、みたいな。
頼んじゃう。
お母さんの方はもう一触即発になってない、あのお客さんみたいなところがあるから。
いやー。
で、とりあえず、その大将が、つけた、醤油ベースのあれは一切手をつけず、ビールだけ飲んで私帰ってきました。
あー。ね、もうね。もう いらないと。
ないと。
さあ、とね、それはまあ、
お母さんにも、忘れてした。
そうなんやろうわね。
あ、ええ。なかなか大阪でも遭遇しなかった出来事や
から。そうやな、なかなかないね。
しまったって、やっちゃった。
やっぱりね、こう旅行先でこうちょっと力がパワーアップしたんかね。
どうなんでしょうね。
いやー、座るんじゃなかったな。よ
ったんで、お客さんに対してっていうのはあるのよね。
うん。
ある程度僕、考え方として。
うんうん、うん。
ね。居酒屋とかああいうとこでやっちゃいけないラインってあるよねって。
そうよね、そうよね。
どんなちっちゃいお店でもここまでやったらダメだよねって。
うんうんうん、
昼ドラで言うこんな小汚い店入りたくないわっていうのを言われて、ちょっと姉ちゃん今のは言い過ぎじゃないかいって、まあ、あかんわって言うてんのの、大将の方があかんのバージョン。
まあ。
まあ、あんだけ酒に飲まれる人が、こう、居酒屋系やってたらあかんやろうと思いました、僕。
酒飲んでないけど、
ええ、
ずっとなんか誰かと話してる人は、大海さんいたことあるな。
もう、どういうこと？
なんかね、そこの、まあ、別に悪い店じゃないし、なんかね、そのお店行ったことある人が連れてってくれたんやけど、その人が言うには、大将病気してからそないなってまた言うてるんです
よ。ああ、なんか深いですね、それは。
なんかね、最初は、何を思ってないけど、だんだんなんかこの人はどうやら何かと話をするらしいっていうのがだんだん分かってきて、ちっちゃい声で、まあ焼き鳥屋なんですけど、焼き鳥に向かってなんか話しかけてるのね。
サーバントがいるんだよ。
ちっちゃいサーバントが。
うん。
まあ、もしくは僕の目に見えないサーバント。
そう、サーバント。
ずっと話しかけてて、ねえ、多分、家事能力の高い人なんかもしれんね、サーバントは。
なるほど、そっち系の人なんや。
焼き方はそれでは良くないとかって言って、後ろで言ってるのかもしれないね。
なるほど。
どうしたらいいのかよ、とかって。分かったよ、とかって。
いやー、でも本当は酒は飲んでも飲まれるなり、いわゆる旅行先でもハメを外してはいけないという、これは教えやと僕は思って、ね、 残りの2日間、カラフィナに向けてきちんとお前は体調を整えておけよという、これ教えやなと思いながら。
まあでも、酒は飲みに行くよ。え？旅先でこそ飲みに行くよ。
美味しかったよ、日本酒。
うん。
だから僕ね、そもそも論、お寿司屋に行ってるいうことは、もうお酒入ってたんですよ。
まあ、そうね、
ある程度、ね。お酒が入ってた上で、お酒入ってる人に絡まれたんで。
うん。
だからまあ、居酒屋さんとかで、こう、お客さんの先に当てられたらいかんから、ちょっと飲むっていうのは、あるんでね、これ。意外とチェーンとかしか行ったことない子とか知らなかったりするんだけど、意外とこう、水代わりのお酒を飲んでるっていう人なんだけど。
飲んでるね。僕の指来るところは、女性の店員さんが多いねんだけども、ガーってこう、チューハイ出してきて飲んではるね。
うんうん、そうそう。ちゃんとそれはした方が正直いい部分っていうのもあるんで、いわゆる酒っ気に当てられてしまうから、
うん。
ある程度飲んどかないとそのトークに合わせていけないとかも、まあ、ちっちゃいところは特にあるんで、ね、だから俺も、地元にある行きつけのところは、それをしてはるところがあんねんけれど、うん、その結果、泥酔してる人って、
初めて。飲みすぎたね。
ええ、お客さんで泥酔してる人の言うのは、もう、この生きてきた中でも何人と見てきたけれど、大将が泥酔してるっていうのはなかなかなかったなぁと思いながら。
あ、そこまで飲んじゃうとダメだね。
そうなんですよ。そう。
多少飲んではる人いるけど、それ飲みすぎやね。
飲みすぎ。
ぐでん、ぐでんやったね。だから、なんていうのかな、さっきクミネーニーは、ダウンタウンの松本がっていう時代なんですけど、シッパー剣がぐでんぐでんになって腹巻き巻いてて、
はい、
タンクトップ着てるようなコントの時、志村剣の動き、動きですよ。
は
あ
は
あ
は
あ、あれですね。なんか、こう手掴まれるかわかるんだけど、力は強い。
そら、180ぐらいある人に、が、掴みかかられたら、おろってなるよ。
いわゆる体重酔っ払ってるんで、足がおぶつきない。それで火熱凍てるから、ハラハラするのに、
危ない危ない。
え、普通に、サラリーマンとか、どういう状況なんやろ、これ。
いやー、変に逆らったら、中から包丁を振り回して聞かれへんからね。
そうなのよ。
危ない危ない。
ねえ、そういう中でも結構人は入ってきてたよ。最後俺出ていくときは満席になってたから。
いやいやいや。
まあ席が少ないっていうのもあったんやけど。
お
でも女の子連れやった人はみんな苦虫噛みつぶしたような顔してたん
で。結局、いろんなところからが いっぱいやからって流れてきた一元さんがおって、出るに出られへんから、
ええ、
とりあえず席は埋まってるという状況に。
だったやろな、みたいな感じでござんしたよね。あれは、これ、もうほんま、旅先で、関西弁でひどいやつしたのは僕生まれて初めてだったんではないかと。北海道で旅行した時に、電話がかかっ、友達からかかってきて、結構対してた時に、後ろの方で女子高生に、あの人ダウンタウンみたいって言われたのは、よく覚えてんねんけれど、あ、もう大阪で使うだけでダウンタウンなんや、すげえなと思いながら。
あ、天ヶ崎のね。
そうですね。
柄の悪い。
柄の悪い。こっちゃイコール柄が悪いって、やっぱ全国的にあれなんかなって。
まあ、
ね、
でも、柄の悪いことでは、関西、二分する、播州弁の使い手なんで、僕も。
富蔵さんでしょ？
うん。
使い手、使い手。
地元の言葉が富蔵さんとかもなかなか結構ね。
あ、そうなんだよ。
使わないですよ。普段言わないけど、
はい。
もっと、僕の住んでるところはどっちかというと神戸寄りなんで、
ええ、
まだ神戸っぽいんですけど、うん、もっと姫路の方に寄ってたら、
うんうん、
どんどん姫路の方に行くほど言葉がだんだん汚くなっていくんです。常に喧嘩腰。お、お前何しょんけって言って。
あ、そういう系ね。
お前ってぐらいまでいいかな。お、踊れとかって言います。あ、オンドレとか、
ね。え、オトレで来るんや。
オンドレなしょんけ。
へぇ
ー。おう、おう、おう、オンドレや。そんなん言われたらね、おうとかって言われたら、喧嘩腰、今から何かが始まるんじゃないかって言ったら。
なんか思うね、確かに。
おう、見てわかるのか、今日仕事じゃ、とかって、言うとるんですよね。
ああ。 だから富澤さんはいつもあれなんですか、敬語なんですか。
いや、僕はどっちかって言ったら、ね、関西でも、神戸、生まれ神戸なんで、
生まれ神戸の。そこ強調するよね。
そう。神戸大事。あ、だから、たまにあれ、あれでやってたかな、県民省でやってたかな、
うん、
兵庫県の人に、
うんうん、
あなたどこの人ですかって言ったら、
うんうんうん、
どこまでは神戸ですって言うかっていう、
なるほど。
なんか、
はい、ラインだね。
うん、そう、してて、まあ当たり前なのは神戸の人ね。
なるほど、なるほど。
神戸、家神戸って言うけど、僕ぐらいまで行ってもまだ神戸って言ってたからね。神戸から僕の家って、神戸っていうか、神戸の中心地ね。中心地から見て1時間かかるところに住んでるのに、神戸からちょっと上長田とこって。
あ、もう神戸が、神戸を言っとけば大丈夫みたいな。
そうそうそう。神戸からやからね。姫路のそばとかって。
僕ね、だから、兵庫県の人で、イメージがあるのは、うん、神戸をすごく主張する人と、
はいはい。
阿公をやたらと主張する人の二つに分かれてるんですよ。
ああ、阿公はね、
阿公
の人って。それこそ晩秋の方。
すごい、なんか、やっぱ誇りを持ってはるんやなっていう、こだわり方をしてはるっていうのかな。
そうね、姫路の市内から外れたら、
うん、
もうあの標識とかは阿公まで何キロって出るんやけども、もうその辺のちょっと郊外の人らからは阿公でとかって言う人多いし、阿公の人はやっぱり自分で阿公なんでっていうのは言いますね。
なるほどな、
うん。
まあでも本当あれですよ、二日目に行ったその流行ってはった馬刺し屋さんは無事入れて食べたんですけど、美味しかったよ。
よ
かったよかった。
最初に、こう、お一人ですかって聞きに来た、ちょっと訛りながら聞きに来た女の子も可愛かったしね、素朴で。
茨城訛り。
そうですよ、可愛かったですよ。
おめでとうした来たんだってやつですかね。
うん、そういう感じの、もうほん、寿司屋の大将完璧にそれでしたね。
ああ、なんかね、ところ、東京からちょっと外れたら、あれがね、ほんまにそんな言葉使ってんのかなって思うぐらい、なんかこう、素朴な言葉遣いですよね。
すごく、もう、ガルパンの映画も一応俺見たんだけど、あれだよ、言うて常連のお客さんに、こう、女の子お風呂入ってボインボインなんだって。
ボインボイン。
いいなーって思いながら。65であんな若いピチピチの女子の肌見ちゃダメだよね、って二人言うたって。ちなみにガルパン、今までお客さんの中で、やっぱ何回か映画見たのを言うと聞かれて、あ、7回ぐらい見ました。あ、まだまだだなって、ここに来たお客さんで一番見た人70回言ってたよって。
そら、まあ、いるでしょうけどね。
ねえ。
いるでしょうけどね。ほら、ラブライブとか。
そうですね。
見てはる、本当に見てはる人はね、何十回。
それ、ガルパン劇場版だけの話なのか、テレビシリーズ全部含めての話なのかはちょっとわからなかったですけどね。
劇場版でしょうな。
ねえ。まあ、まあ、でも本当、あれでしたよ。でも、その焼き鳥屋の大将のおかげで、どこ行っても僕は機嫌良かったですね。
あ、そこがね。
ちょっと危なかったのガルパン喫茶でしたけどね。ええ。ちょっといろいろ、ガルパン喫茶はね、うん。ぜひ行ってくださいとしか言いようがないですね。
オレンジペコを飲んであったとこ。
そうですね。やっぱ僕ね、コスプレ喫茶ダメだわ。
コスプレ喫茶ね。
コスプレ喫茶は僕には合わないなとちょっと思いました。ほんで、コスプレ喫茶をよく分かってない人がやってはんねんなっていうのもよく分かりました。
なるほどね。
うん。なんか、とりあえず服着て、ガルパンみたいにしとけばいいね、みたいな。
ガルパンみたいにする。
なんかそういう感じがちょっとあるかなっていうのでが惜しかったかなと思いながらも。でも、地上から50メートル上にあるんで、景色いいんすよ。
あそこの、マイワイタウンでしたっけ？
ああ、マイワイ市場ですね。
ああ、市場。
の横にあるマリンタワーの、あそこですね。いわゆるコスプレ喫茶が僕には合わないということをしみじみ感じさせてくれたっていう。
なるほど。
うん、ところがあったかな。うん。 そうそう。ただ、なんか、歴史的な、潜望鏡みたいなのもあったし、なんだこれはみたいな。
ほうほう。
なんか、いろいろ置いてあって、へえって思う。うん。生徒にならないとダメなんでね。
生徒。
お笑い女子の机が置いてあるんですよ。
お
そこがお客さんの座席になってるんですよ。
なるほど。
うん。そういう空気感がやっぱ自分には合わないっていうのだけちょっと実感して。
溶け込めないというか。
溶け込めないんですよ。
うん、そういうのに、うん。
やっぱり。だからやっぱり、商店街の方が僕的にはあったかな、みたいな感じでございました。はい。そういう感じで、まあ、ぜひぜひ、その、焼き鳥屋も含めて行ってください。
焼き鳥屋は行きません。
あ、そう。
行きません。
いや。
行ったら、本気で僕怒りそうなんで。
大丈夫ですよ。リクさん本気で怒りましたから。
はい、
まあ、まだ本気じゃないけど。
だから、関西人。
あ、強く言わなあかんな、これは。
関西人が、耳の遠い人に大きな声で言うと、それだけでもなんか。
あ、ダメやね。
その場が凍りつくんで。
うん、場が凍りついたよ。うん、あ、いかんいかんと思って。うん、その後は、もう、その後はお店がどうなったのか僕は何も知らないでございます。
いや、
はい。
滞りなく。
もうお母さんと喧嘩し始めてたからね。
かわいいっす。なんかね、まあでも、どうなんやろうな。それはそれでも、常連は来んけど、それなりに、なんかこう、ね、
もし
家が入ってきて、こう、騙されて、金は払って帰っていくんで、まあまあまあ、まあ別に潰れるほど、もう誰も入ってこんかったら潰れるけど、潰れるわけでもなく。
あの界隈でね、その焼き鳥を掲げてるのがそこのお店だけなの
よ。なんと、騙されるよ、そら。あかんよ。3件あったら、いかんけど。
わかんないと思うね。
あかんわ、そら、焼き鳥食いたいなと思
ったら。いわゆる、中層あたりにあるお店が並んでる感じなのよ。っていう通りなんで、どこもそれなりにっていうところなのかなと思って入ると、泥酔してる可能性があるので、いわゆるロシアンルーレットですよね、もう。
そっか。
ああなると。そこをわざわざ引いたっていうところにクミネーが関心、クミネーは関心してくれるだろうなと思ったんです、うんうん。
すごいなと思った。
またやと思うやろうな。
15分の1の確率やもんね。
うん。
あとの15分の14は当たりなわけだから。当たりはしな
くて。そうよ。
外れじゃないわけだから。
だから、一人で入れそうなお店と一人ではちょっと無理っぽいなっていうお店ってあるじゃない。
ああ、まあね。
お店的な作りっていうのかな。一、うん、人でいいですかって言っても、あ、ちょっと今おっぱいなんで、と断られちゃう場合、相席しかないんで、ちょっと無理なんです、みたいな感じの、まあ、個室型にしちゃってるとか、そういうのが、こう、駅前には並んでて、駅からちょっと離れていくお店の中に、あ、なんかこういう一人でも小ざっぱり入れそうなところがいくつかあるなっていう中で、その焼き鳥屋を選んだら、入り口付近に、でも大将は、一応スタンバイしてるみたいなんですよ。
来たな
ぁ。ああ、でも、
来たなお前っていう感じですよね。
いわゆる、普段、一応最初はニコニコしてたんで、私。そのニコニコしてた人が表現したんで。
そら、そんなとこ入ったら誰やって。
お母さんには笑顔でしたけど、私、最後。仕方ないですよ。
ビール瓶で頭舐めたくなるね。
警察呼ぼうかなと思ったから、突然。これは、と思って、思ってるところがあって。ぐらいまで考えたよ、ちょっと。でも、もうめんどくさいしなと思って。
そら、イラブじゃなくても怒って。
そうそうそうそう。そうそうそう。イラブね。灰皿投げた時150キロ出てたって今でも言われる。
伝説の。
伝説の誰が測ってっていうのをまあ置いといてっていう。
そうですよね。
そうですよ。やっぱな。また古いところ持ってきましたね。今の若い子聞いても誰って言われちゃうで。
あ、
もうイラブは、アメリカでうどん屋してた人ですよ、皆さん。
ねえ。イラブさんね。
ね、いいピッチャーやったんだけどね。
阪神に向いてはりましたからね。
そうですね。阪神に向いてはりましたね。
うん、
ですね。野球の話やめましょう。荒れますから。
ああ、そうなんですか。
え、なんか野球の話は、やっぱ荒れ気味になってくるじゃないですか。ごひきチームとかがいる。
あ、そういう時は、僕みたいに、好きなチームは、熊谷組って言ったらいいんですよ。
それは違う組じゃないですか。
いや、違う。違いますよ。実業団の野球チーム。
なるほど。
違うよ。出てこんだよ。
ああ。まあね。僕は、なるべくカープって言うといたらいいかな、みたいな。
あ、カープよ、カープ。カープ言うたら、カープも最近というか、カープファンも結構ね、熱い人多いからね。
だな。
好きな人はいいけど、カープ嫌いな人は嫌いやろし。
まあだから結局のところ僕を一番応援してるのベイスターズやからね。
ああ、無難やね。
頑張ってって思って
る、ね。あ、そうっていう感じやん、
ね。頑張ってって思ってるからね。
うん、あ、そう。監督、ラミちゃんだったよねっていう。
何にせよ、球団が消滅するよりはマジですって。
まあね。
ね、もう、本当応援してたからすごくわかるんですけど、本当球団消滅っていうよりはマシですよ。うん、本当に。
僕の応援してたチームは、阪急ブレーブスなんですよ、
ね。ああ、富田さんずっと言ってますけどね。まあ
一応、後継球団なんで、オリックスを、
そうですね。
この気にはしてるんですけど、やっぱり阪急なんだよな。もないんだよな。
ね。お互いですね、じゃあ。
うん、この、関西の私鉄球団の、弱小して。